それではお読みいたします。出エジプト記20章18節から26節。民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのは、あなた方を試みるためなのです。また、あなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。また、あなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。それではこの箇所から恐れと祝福と題して近藤牧師による説教です。
先週まで10週間にわたって10週にわたって出エジプト記の20章に記されています10回と呼ばれる10の教えからのメッセージを続けてまいりました。10週にわたってと言いましても間にいろいろなことが入りましたので、正確に言いますと第1回目が震災直前の3月6日の礼拝でしたので、3ヶ月以上にわたってということになりますけれども、今日は同じ20章からのメッセージです。出エジプト記20章からのメッセージとなります。来週からは一旦ですね、新約聖書の使徒の働きからのメッセージ、使徒の働きへと移りたいと考えております。昨年の5月から1年以上にわたって続けてまいりました出エジプト記からの説教、今日でまずですね一区切り、また21章に戻ってきたいと思っておりますけれども、まずは今日で一区切りということになります。今日の説教題に恐れと祝福とそのように付けさせていただきました。恐れと祝福、先ほど読んでいただきました箇所、皆さんはこの一節一節をどのように読まれたでしょうか。この箇所の中に矛盾するように思える、そのような言葉が記されていたことにお気づきでしょうか。矛盾するような言葉、20節をご覧ください。20節。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。また、あなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。恐れてはいけませんと、モーセは民に対する言葉を始めました。でもそのすぐ後には、神が来られたのは、あなた方に神への恐れが生じるためなんだ。そのようにですね、言っているんです。まあ、この箇所だけではなくて、聖書のあちらこちらで同じようなことが言われています。ある箇所では、神様ご自身の言葉として、あるいはそれを取り継ぐ預言者たちの言葉として、信仰者たちの言葉として、恐れてはならないということが語られています。もちろんそれは状況、本当に大変な状況の中で、 あるいは自分が戦いを覚えている敵の前で恐れてはいけない、対人に対するものとして、状況に対するものとして恐れてはならないということが言われますけれども、でもそれだけではなくて、神様ご自身との関係においても恐れてはならないということがある箇所では言われているんです。でも同時に別のある箇所で、こちらの方が圧倒的に多いんですけれども、私たちが何度も何度も繰り返して教えられるのが、進められるのが、あなたの神を恐れなさいということなんです。あなたの神を恐れなさいということ。今日私たちが御言葉に聞こうとしているのは、私がお話をしようとしているのは、この恐れの問題です。恐れという問題です。そして実はこの恐れという問題は、私たちの信仰の根幹にも関わることです。信仰の根幹に関わることなんです。今日も主には2つの点でお話をしていきたいと考えています。第1点目は、恐れることの必要。恐れることの必要ということ。そして第2点目は、恐れないことの必要。恐れないことの必要。すでにですね、この時点で矛盾しているようにも思えるんですけれども。でも恐れることの必要ということと恐れないことの必要ということを、今日はこの出エジプト記の20章の最後の部分からお話をしていきたいと思います。まずは恐れることの必要ということですけれども、私たち人間は、人はどんな時に恐れを感じるでしょうか。人はどんな時に恐れを感じるでしょうか。皆さんが最近怖いなと思ったことは一体何でしょうか。恐ろしいなと思ったこと。そうですね、今どなたかが地震とこう言ってくださいましたけれども、先週木曜日にも地震が、久しぶりに大きな地震が起こりました。沿岸地域ではちょうどその木曜日の朝も、ボランティアのチームが宮古の拠点となっています建物に泊まっておられましたけれども、沿岸地域では約30分にわたって津波警報のサイレンが鳴り続けていたそうです。まあ、3ヶ月半前のですね、恐怖心が蘇ってきたという方もおられたはずだと思うんです。沿岸地域において、私たちは私たちの思いや予想を超えた状況に直面すると恐れを覚えます。私たちがとってもコントロールすることができないような状況を目の前にするときに、自分がそのような状況の中に置かれていることを覚えるときに恐れを覚えます。人との関わりにおいても、自分の思いを超えた相手の行動や性格を知るときに恐れを覚えます。非常に暴力的な、そのような人を前にするときに恐れを覚えます。もちろんですね、恐れを覚えるという状況は必ずしもそのようなマイナスのネガティブな状況ばかりではありません。あまりに雄大な自然を前にするときに、なんともちっぽけな自分の小ささを感じて、そして恐れを覚える、そのようなことを私たちは経験します。あるいはですね、これは本当にいいことかもしれませんけれども、自分の思いを超えて状況が整えられていくときに、恐ろしいぐらいにという言葉がよく使われますけれども、恐ろしいぐらいに、もし神様を知らなければそれは偶然が重なってという言葉が使われます。恐ろしいぐらいに偶然が重なって、私たちの場合は恐ろしいぐらいに神様が備えてくださった、その導きによって状況が整えられていく、そんなことも経験します。私たちが自分の思いを超えた何かに対して恐れを覚えるのだとするならば、私たちの思いをはるかに超えた存在である神様に対して恐れを覚えるというのは、至極真っ当なことだと言えるんです。今日の箇所において、この場面において、イスラエル人の姿を改めて確認をしてみたいと思います。18節をご覧ください。今日の初めの箇所ですけれども、ではこの18節を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の20章の18節、はい、民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。 神様の臨在、権限とも言われますけれども、権限の象徴的な現象として、雷がそこにあり、稲妻がピカピカと光り、角笛の音が鳴り渡り、そして山は震え煙が上がっている。シナイ山がそのような状態になっているのを民は目撃しました。これらを目撃したとき彼らは、たじろいだ、たじろぎ遠く離れて立ったと書かれています。たじろぐという言葉、この言葉は面白い言葉です。聖書の旧約聖書の他の箇所においては、酔っ払いが、お酒を飲んだ酔っ払いがふらふらする、そんな状態にも使われる言葉なんです。彼らは目の前で起こっている現象に対して恐れを覚えて、まともに立っていることもできなかった、そして思わず後ずさって遠く離れて立った、というんですね。似たような場面があったのを覚えていらっしゃるでしょうか。似たような場面がありました。この20章の前の19章、直前の箇所ですけれども、19章の16節をちょっとご覧ください。ページをめくりまして、19章の16節。ではこの箇所もご一緒に声に出して読んでみたいと思います。出エジプト記の19章の16節。三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。ここでは震え上がった。まだですね、民は宿営から出ていないんです。宿営の中で民は皆震え上がった。というんです。十戒の教え、十の戒めの教えが、語られる直前と直後に民は恐れたんです。神様の言葉を聞こうとする前に民は恐れたんです。今自分たちに語ろうとされている方が、今モーセを通して自分たちに語ってくださったお方が、自分たちの思いをはるかに超えた偉大なお方であることを覚えたから彼らは恐れたんです。しかもそれはただ不思議な現象を見て驚いたということだけではなかったはずです。その語られた教えを前にしたときに、この主というお方、語られている神というお方が、はっきりとした義と、そして悪、罪とに対する基準を持っておられて、この聖なるお方にはとても罪深い自分たちなどが近寄ることはできない。この方の前には立ち寄せないということを知ったのが、この時のイスラエル人たちだったのではないかと思うんです。単なるですね、目の前で起こっている現象、稲妻がですね、光り、角笛の音が鳴り響き、突然ですね、山が震えて、そこから煙が出てきた。まあ、そのような現象を前にして、恐れを覚えたというだけではなく、この教えを語られた神様というお方を知ったときに、彼らは自分の罪深さを知って、そして恐れを覚えた。それがこの時のイスラエル人たちでした。主を恐れることは必要です。もともと私たちは、なかなかですね、自分たちが罪人かどうかということに気づかない、わからない存在です。自分に罪があるか、あなたには罪がありますかということを問われてもピンとこない。あるいは、私たちは罪人だということを常々口にしていたとしても、きっとですね、ヨーダ君も今のこの部分が好きなんでしょうね。こう、説教を聞いていて、応答してくれていますね。はい、自分たちに、罪がありますということを簡単に私たちはクリスチャンとして口にしていたとしても、でも本当にその罪がどれほど深いものであるかということには、なかなかもう思いを向けることはない、などということも起こってしまう。でも聖書を読んでいくときに、この神というお方を知れば知るほど、 この神が教えてくださる一つ一つの教えを知らされていくときに、この神の前に自分が生まれながらの、まさに生まれながらの罪人であるということに気づかされ、思い知らされていく。このことが起こるんです。十戒の教えの一つ一つ、十の教えが語られてきましたけれども、実はどれ一つとして私たちが完璧に守ることができるものなどないんです。どれ一つとして私たちは守ることなどできない。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。どれも私たちの心の内側までも探られていくならば、どれ一つとして私たちは守ることができていますなどということはできない。そのことを聖書は明らかにするんです。誰も自分には問題などありません、などと申し開きすることはできない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。欲しがってはならない。私たちの生活そのものが実は偽りと巧妙に隠された欲望にまみれていることに気づかされていくんです。私たちは絶えずあらゆる角度から忍び寄る誘惑の前にさらされ続けている。そして私たち自身もその誘惑の前にあまりにも無力な自分自身をさらし続けている。そのことに気づかされていくんです。モーセの言葉にもう一度耳を傾けてみたいと思います。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。また、あなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。つまりは、神への恐れが生じて初めて、私たちは罪と戦うことができるということなんです。神というお方を知って初めて、私たちは、私たちのうちにある罪と逃げることなく、逃げずに向き合うことができるということなんです。神というお方を知らなければ、この神の基準を知らなければ、神の清さを知らなければ、私たちはいくらでも逃げ道を自分自身で作ってしまう。そんな存在であることを思います。人間だから仕方がない。私だけじゃない。こんな問題を抱えている人は他にもたくさんいる。いや、私が悪いんじゃない。私が育った環境が悪い。あの人が悪い。この人が悪い。いろいろな原因があるわけですけれども、それは原因を挙げて真剣に取り組むため、本当に解決のために取り組むためというよりは、自分のせいではない、自分に責任はないということを懸命に開き直るためのそのようなつぶやきでしかないということを繰り返してしまうんです。私たち教会が絶えず直面する問題、大問題は、教会の中からクリスチャンの中からこの神に対する恐れというものが失われていってしまうということです。神との親しい交わりということを強調するあまり、いつの間にか神をあまりにも卑近な存在、自分の思いの中に閉じ込めることができるような小さな存在としてしまう、みなしてしまう、何でも自分の言うことを聞いてくれるような都合の良い存在としてしまうことがあります。まあ多くの場合、世の中で語られる神という存在は、そのような存在ではないかと思うんです。自分にとってあまりにも都合の良い存在、自分の下に置くべき存在、親しみを感じることのできる神ということばかりが語られて、賛美の中でもそのようなことばかりが歌われて、私たちのありとあらゆる罪問題をご存知であるお方、この事実を忘れてしまうことが起こってしまうんです。神への恐れの欠如は、聖書の言葉、この御言葉に対する姿勢にも顕著に現れます。聖書の言葉に対する軽視につながり、聖書に教えられながら、教えられながら、私たちが取り組む一つ一つのことの計画を立てていく、決断をしていく、決断を繰り返していくではなくて、自分の計画や決断が先にありきで、この計画や決断のために聖書の言葉を利用する、 後付けをして利用するという逆転現象が起こってしまう。神様と自分との関係にも逆転現象は及んでいき、神とは自分のしもべであるかのように、私たちがしもべではなく、神こそが自分のしもべであるかのように、祈りとは名ばかりの、神様に対する命令を繰り返し、自分の思い通りにならない状況を前にして、その原因や理由と向き合って解決のために努力するのではなく、すべての原因を人に、そしてさらには神に押し付けて、つぶやき続けるような、そんな信仰生活に陥ってしまう。こんなことがあるんです。神様に対する喜びは失われ、救われたはずの自分に対する喜びも失われていってしまう。私たちの誰もが陥ってしまいかねない、いや現実としてですね、抱えてしまう、そのような状況ではないかと思うんです。私たちは神を神として恐れることが求められています。私たちのすべてをご存知のお方、私たちのありとあらゆる罪を知り、問題を知り、足りなさを知り、弱さを知っておられる。それだけでなく、私たちの歩みのすべてをご存知であるこのお方。このお方の前に私たちは立っている、立たされている。神を神として認めること、逆転したその関係ではなくて、神を神とすること、このことが私たちには求められているんです。さあ、そして恐れることの必要ということをお話ししてきましたけれども、2番目の点は恐れないことの必要ということです。まあ、相反する2つの点のようにも思えますけれども、でも実はこれが聖書が語る神様との関係の妙といいますか、恐れを覚えつつ、恐れてはならないという言葉を私たちは聞き続けるんです。もう一度20節ご覧ください。お聞きください。20節、それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。まあ、この恐れてはならない、恐れてはいけませんという言葉、クリスマスでもですね、マリアに対して、あるいはザカリアに対しても、恐れてはならないという言葉が私たちにも馴染みのクリスマスのその話の中で語られていましたけれども、まあ恐れることの必要ということをお話をしましたけれども、中には間違った恐れ方というものもあるんです。間違った恐れ方というもの、実はですね、これ私たち陥りやすい間違いですので、ぜひですね、しっかりと今日確認をしていきたいと思いますけれども、間違った恐れ方、聖書に登場する間違った恐れ方をしている最たる例はといいますと、今年何度かすでにこの礼拝においても登場した話ですけれども、マタイの25章に書かれていますイエス様の例え話、タラントの例えに登場する3番目のしもべの、その神様に対する恐れ方、主人に対する恐れ方こそが間違った恐れ方です。元旦礼拝でもお話をしましたけれども、主人に預けられた5タラント、2タラント、1タラント、それぞれ預けられたタラント財産を手にしながら、5タラント2タラント預けられたしもべは懸命に主人のためにその財を用いて働きました。でも1タラント預かっていたものは何もすることなく、ただその1タラントを地に埋めて、地面に埋めて、そして主人が戻ってきた時にそれをそのまま返した。その時のしもべの言葉を読みしたいと思いますけれども、しもべはこのように言ったんです。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、知らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞ。これがあなたのものです。このしもべの何が問題かと言いますと、主人に対する理解が初めから間違っていたことが問題なんです。このしもべにとっての主人の存在というのは、自分のミスはもう許さない、 そのような恐ろしく厳しいお方、これがこの主人に対する認識でした。その結果、このしもべは預かったその財産を用いようともせずに、ただ地面に埋めてしまった。私たちもともすれば、神様との関係においてこのような視点に陥ってしまう、間違いに陥ってしまうことが往々にしてあります。私たちは信仰生活の中で、信仰の歩みを進める中で、自分の弱さや問題や欠けというものを知らされ続けていきます。御言葉は私たちの鏡と言いますけれども、その御言葉の鏡に映し出される自分自身の姿というものは、神様の基準に照らすならば、あまりにも愚かな、そのような罪人である私たちの姿というものが映し出されていきます。そこでですね、私たちは往々にして自分の理想というものを作ってしまうんです。自分自身の理想、信仰生活において間違いのない、人との関係においても全てうまくやっていくことができる、自分の生活をしっかりと管理して、そして信仰のこの教会の奉仕も全て忠実に行っていくことができるような、友人たちに対してもいつもいつも証になるような、そういう生活ができる、そんなですね、理想の自分、クリシャンの理想としての自分というものをここに置いて、そしてその理想の自分には程遠い自分自身ということを絶えず考えながら、いつもどこかで神様に怒られているような、厳しい神様が、ひどい神様が、私のこのミスを許さずに、弱さを許さずに、いつもいつも怒っているような、そのような神様ということを、神様を自分自身の前に置き続けてしまう。自分の限界や弱さというものを知るがゆえに、いつもいつも神様に裁かれる、裁かれると、そのような恐れを抱き、理想とは程遠い自分に対していつも不安を覚えて、心に平安などない、そんな歩みをしてしまうんです。概してそのような場合、私たちは自分に対してその理想を適用するだけではなくて、他人に対してもその理想を適用しようとしますから、自分自身を裁くだけでなく、いつもいつも他人を裁くような、そのような視点を持ってしまう。聖書がですね、鋭く警鐘を鳴らす律法主義の危険がいつも私たちの前にはあるんです。恐れることの必要ということをお話をしましたけれども、でもこの恐れるというのは、この神様から距離を置き続けるということとは違います。今週の御言葉として挙げさせていただきましたのが、詩編の25編12節です。この箇所をちょっとですね、皆さんとご一緒に聖書を開いてみたいと思います。詩編25編12節、詩編25編12節、ではこの詩編の25編の12節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。はい。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。はい。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。主を恐れる者にこそ主は選ぶべき道を教えられる。主を恐れる者こそが絶えず主の導きを求め続けることができると言われているんです。それだけではなく、13節以降お聞きください。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主を恐れる人は魂においても幸せ、平安を覚え続けるというんですね。いつもいつもビクビクして裁かれる裁かれるという恐怖を抱いているということとは違う。 では14節もご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。詩編25編14節、はい、主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。ここでもですね、恐れを覚えるから距離を取るではなくて、主はむしろ主ご自身がご自身を恐れる者と親しくされる、そしてご自身の契約を彼らにお知らせになる。神様と私たちとの間で結ばれた約束を教えてくださるというんです。続く15節、私の目はいつも主に向かう、主が私の足を網から引き出してくださるから。神様を恐れて伏し目がちに、いつもビクビクしながら歩んでいくのがこの信仰の歩みではありません。私の目はいつも主に向かう。同じ詩編の103編にはこのような言葉も記されています。103編の11節、天が地上にはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。主を恐れる者の上にこそ神様の恵みは大きい。不思議な逆転が起こるんですね。神様はご自分を恐れる者とこそ親しく交わりを持ってくださるということがあちらこちらに散りばめられて、そのことが教えられているんです。まあ、この出エジプト記をずっと読み進めていきますと、そして特にですね、申命記、モーセの遺言とも言われる申命記を読んでいきますと、モーセを通して神様は何度も何度もイスラエル人たちに対して、主を恐れることを教えなさい、あなたの子孫に子供たちに主を恐れることをこそ教えなさいと、そのように語り続けるんです。主を恐れる、しかしそれは同時に主との親しい交わりの中に生き続けること、主の言葉を聞き続けることを教え続けなさいと、そのようにモーセを通して語られ続けているんです。私たちが持つ人間同士の親しい関係には限界があるかもしれません。私たちが持つ親しい人間関係には限界があるかもしれません。私たちが自分自身の姿を教えられていくときに、逃げることなく自分自身というものと向き合っていくときに、もし私のすべてをさらけ出したならば、私がこれまでしてきたこと、私が今思っていること、私が今してしまっていること、私の問題、いろいろな欠け、弱さ、これらをさらけ出したならば、いくら親しい関係でもこの関係は壊れてしまうのではないか、そんな恐れをですね、私たちは実はいつも抱いているのではないかと思うんです。潜在的に人との関係においては、私たちはですね、自分自身を表すことにも限界があります。いや、もし私のこんなことを、こんな部分を知られたならば、あっという間にこの友情は壊れてしまうのではないか、尊敬されることなどないのではないか、そのような恐れ、潜在的な恐れというものがあるのではないかと思うんです。でも神様との関係は全く違うんです。神様の御言葉を前に心を探られ続け、自分の在り方を探られ続け、罪を示され続け、自分が持つ問題に気づかされ続け、その問題を認めて、神様の助けの中でその罪と向き合い、問題の解決のために必要な一つ一つの過程に取り組み続けていく、それは信じた途端すぐに全ての問題がまるでなかったかのように解決が与えられましたというような単純なことではないんです。自分が一生懸命ですね、人を愛せるようにと思い込んで、一旦人を愛せるようになったように錯覚するかもしれない。でも根本的なその人間関係の問題が解決されていなければ、それは一旦封印された自分の感情がまた蘇ってくるのに、時間はそうは多くはいらない、そんなことが起こるんです。私たちの持っている問題を、神様はこんがらがってしまった問題を、神様の助けの中で一つ一つ 研ぎほぐしていく、解きほぐしていく。10のステップを踏んで、その関係が問題が深刻化してしまったならば、私たちはもう一度丁寧に勇気を出して忍耐を持って神様の助けをいただきながら、10から9に、9から8に、8から7に、その過程を経ていくことが求められている。忍耐が必要とされ、時に自分をさらけ出すことが、プライドを手放すことが必要とされ、努力が必要とされることかもしれません。いや、概してそうなんです。でも私たちは与えられたこの歩みを通して、私たちのありとあらゆる全てをご存知でありながら、決して見限ることなく、人との関係においては潜在的な恐れがあるかもしれない。でも神様との関係においては、私たちを決して見限ることなく、見放すことなく、ご自分のものとして、ご自分の民として親しく交わりを持ち続けながら、私たちの選ぶべき道を教え続け、私たちを成長へと導いてくださるこの神様に全幅の信頼を置くことが許されているんです。もう一度、出エジプト記の20章に戻りたいと思いますけれども、この20章の19節と21節、19節においては、じゃあ19節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の20章の19節、はい。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。この時点で民はもう恐れてしまい、神様に近寄ろうとはしないんです。21節をお聞きください。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。それはモーセにとっても恐ろしい光景であったはずで、しかしモーセは一歩を踏み出して神様のもとへと近づいていくんです。しかし民は遠く離れて、できるだけ神様から自分の身を離そうとしてしまった。22節以降の神様の言葉に耳を傾けていきたいと思います。ここに書かれているのは、偶像の神々ではなく、まことの神である私との交わりの中に行きなさいという、そのような神様の招きです。24節以降には、祭壇のこと、生贄のことが記されています。自分の裸を晒すような、できるだけ高く高く登っていくような、そのような祭壇を築くのではなく、誠の神を神として崇める祭壇を築く、礼拝を捧げなさいという教えですけれども、では24節もご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の20章の24節、はい。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。羊と牛が全焼の生贄として、和解の生贄として捧げなさいということが命じられています。あのレビ記の1章から記されていくと、さらに詳しく記されていくこの教えですけれども、生贄の規定ですけれども、イスラエル人が罪を認めて、人が罪を認めて悔い改めるとき、つまりは神を恐れるときに、神様はおっしゃるんです。私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたの罪の許しを私は宣言しよう。この出エジプト記の文脈は、今から3000年以上前イスラエル人に対して語られた神様の言葉が記されている部分ですけれども、今日礼拝を捧げています私たちに対しても、この神様の言葉はそのまま語られているんです。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。私たちは罪の許しのための和解の生贄、和解のための牛や羊をこの礼拝の中で捧げることはしません。でもすでに私たちのために和解の生贄、最上の生贄が捧げられています。十字架につけられた罪のない 神の子羊イエス・キリスト。このキリストの犠牲による罪の許しによって神との和解が与えられているものとして、神様は今日も私たちに親しく望んでくださっています。私たちがどれだけ限界を持ち、理想とは程遠い存在であり、罪深いものでありながらも、しかしそのような私たちの罪を許すと宣言をしてくださり、親しく望んでくださっている。私たちの賛美を受け、祈りを聞き、礼拝を受けてくださっている神様を覚えたいと思います。神様はただ許すのみならず、許しの恵みの中に私たちを生かしてくださることによって、私たちが成長し続けることを促してくださるお方でもあります。恐れることの必要、恐れないことの必要、この2点においてお話を続けてきましたけれども、恐れるものにこそ親しく望まれる、許しの恵みを信じるからこそ恐れることなく近づき、御言葉を聞くことを許してくださる神様であることを覚えたいと思います。今週もまた皆さんお一人お一人が神様を神様として、神を神として正しく恐れることができますように、また罪を罪として認めることができますように、そのご支配を認めつつ、たとえ私たちがどれだけ罪深くとも、問題にあふれていようとも、私たちを見限ることなく、見捨てることなく、親しく望んでくださり、許しの恵みが確かであることを示し続けてくださる神様のお取り扱いを、この一週間の歩みを通してまた私たちが求め続けていくことができますように。イエス・キリストゆえに恐れることなく主との交わりの中に歩むことができますように、お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは時にあなたに対する恐れを忘れ、神様との関係において間違いを犯してしまうものです。しかしそのような私たちを御言葉によって教え、あなたを恐れることを教えてくださり、また私たちの罪を教えてくださり、また私たちが何をなすべきか、歩むべきその道筋をも教えてくださいますから、ありがとうございます。あなたを恐れつつ、しかし間違った恐れ方ではなく、正しい恐れを持ちつつ、しかし同時に大胆に私たちを招いてくださっているあなたとの交わりへと、今週も私たちは歩み出ていきたいと願っております。神様が私たちを教え、そして私たちを作り変えようとしてくださっている、御霊の働きにより、お取り扱いにより作り変えようとしてくださっている、その神様の力を信じることができますように。理想とは程遠い、そのような私たちかもしれません。しかし今ある現実を直視しながら、受け入れながら、でも神様がそのような私たちを受け入れてくださり、そして私たちを引き上げ続けてくださる、まさに主の前にへり下るときに私たちを高くしてくださる神様と共に、今週も歩み続けることができるように、どうか私たちをお導きください。御言葉を心から感謝いたします。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。